今週の聖書の箇所を朗読します。ルカによる福音書第12章の49節から53節。私が来たのは地上に火を投ずるためである。その火がすでに燃えていたらとどんなに願っていることか。しかし私には受けねばならない洗礼がある。それが終わるまで私はどんなに苦しむことだろう。あなた方は私が地上に平和をもたらすために来たと思うのか。そうではない。言っておくがむしろ分裂だ。今からのち一つの家に5人いるならば3人は2人と2人は3人と対立して別れるからである。父は子と子は父と母は娘と娘は母と姑は嫁と嫁は姑と対立して別れる。以上です。聖書を読んでるとですね、時々これ一体どういう意味なんだろうかってですね、疑問に思う箇所に出会うことがあるんじゃないかと思いますね。皆さんもそういう経験あるんじゃないかと思いますが、まあ、今日の箇所、今読ませていただいた箇所はそういう箇所の一つじゃないかと思うんですよね。イエス様は51節でこう言われました。あなた方は私が地上に平和をもたらすために来たと思うのか。そうではない。むしろ言っておくがむしろ分裂だって言ってるんですよね。びっくりしますね、一瞬ね、うん。同じこのルカの福音書の第2章で、あのイエス様がお生まれになったあのクリスマスの記事がありますけど、あそこではキリストがお生まれになった日ね、天使たちが地には平和ってね歌ったわけですよね、うん。キリストが来られる、それは平和がやってくるんだって天使たちが歌ったわけですね。クリスマスの曲を聴けば私たちはそれこそその会話桶の中ですやすやと眠るね赤ちゃんイエス様を思い描いてですね、なんか穏やかな気持ち、平和な思いになるというのが、まあそれが普通なんだろうと思うんですが、ところがここではですね、あなた方は私が地上に平和をもたらすために来たと思うのか。そうではないってはっきり言ってるんですね。まあ、びっくりしてなんかひっくり返るようなそんな思いがすると言っても決して過言ではないように思います。私たちの礼拝でも、毎週のように祈っている祈り、聖フランシスコの平和を求める祈りっていうのを祈りますよね、うん。これは初めに主よ私をあなたの平和の道具としてお使いくださいと祈るわけです。さらには分裂のあるところに一致をと祈るわけですよね。それはそれこそがまさにイエス様の願いであり祈りであり、御心なんだってことを私たちは知って祈ってるわけですよね。そうであるはずのイエス様なんですが、この箇所、今日の箇所ではですね、そのイエス様ご自身がこう言ってる。今から52節ですが、今からのち一つの家に5人いるならば3人は2人と2人は3人と対立して別れるからである。父は子と子は父と母は娘と娘は母と姑は嫁と嫁は姑と対立して別れる、ね、家庭の中にさえ対立が生じるって言われてるんですね。これはやっぱりにわかには信じがたい。一体これ何が言われてるんだろうかって考えるところだと思うんですよね。まず最初に皆さんと一緒にぜひ確認しておきたいことは、時々こういう一見不思議に思える箇所が聖書の中にあるんですが、多くの場合、いや全ての場合と言ってもいいんじゃないかと思うんですけど、実はこういう箇所には私たちの信仰の励ましと成長にとってとても大切な教えが込められているということをですね、まず最初にちょっと確認して、そしてこの中身に入っていきたいと思うんですね。じゃあ一体この箇所にどんな私たちが知るべきことが、まあ示されているんだろうか。イエス様はまず冒頭の49節でこう言ってますね。私が来たのは地上に火を投じるためである。その火がすでに燃えていたらとどんなに願っている。火を投じるために来たって言うんですよね。一体この火とは何だろうか。ある一人の牧師がこのことに関してこんなことを言っていました。主イエスが来られます。来て私たちをご覧になります。私たちの生きている地上をご覧になるのです。この地上にはさまざまな火がもう燃えています。犠牲を燃やす火、全世界にその火が燃えて物に物を重ねるように焼き、仲間の人間を焼き殺す火を私たちが燃やしているのです。その煙が天地を満たし、犠牲となった者たちの叫びが天にまで届いているかもしれません。だがこの火に埋まっているような地上に主イエスは火を見てはおられません。 ご自分が望む火が燃えているとは見ておられないのです。主イエスが私たちのところで燃えることを求めておられる火、それは人を滅ぼす火ではないはずです。人を生かす火であるはずなのです。私たちが燃やす炎の中にそのような主イエスの火が投げ込まれるのです。ちょうどこのメッセージを準備している時に、この前の今週のですね、木曜日でしたよね。皆さんもよくもう知ってると思いますが、京都で悲惨な出来事が起こりました。一人の男がある会社にガソリンで火をつけて、そのことのために33人の人が亡くなって、またそれを超える多くの人々が傷を重傷を負った。まあ、その会社が非常に有名な、ね、アニメーションの会社ということで、世界中にこれは衝撃を与える事件となっているようですよね。また今紹介したこのある牧師の言葉なんですが、実はこれは古い言葉で、ナチスドイツがドイツで台頭してきたその時代に記された言葉なんですね。語られたメッセージの一部なんですけど、その時ナチスドイツは数百万人に及ぶユダヤ人をガス室で殺して、そしてその体を焼いたんです。そしてその火は全世界に広がって第二次世界大戦になって、全世界でそれこそ数えきれないほどの人々が戦火に焼かれて死にました。この私たちの国でも今から7、80年前ですよね、300万人の人が死んだと言われてますよね。そしてその終戦を迎える数日前、原爆が投下されて一瞬にして何万人もの人々がそのたった一発の爆弾で死んだわけですよね。考えてみれば、人間というのは実にやたらに火を燃やしていると言えるかもしれませんね。しかも私たちが燃やす火は神が与えてくださったものを滅ぼし、本来共に生きるべき仲間を殺して燃やすようなことさえする。人間の怒りの火、妬みの火、貪欲の火は人間の歴史の中で絶えることがないと言っても過言ではないと思うんですね。それは私たちの実は日常の歩みの中にも燃え続けていると言っていいかもしれませんね。しかしこの時イエス様はこう言われたわけです。その火がすでに燃えていたらと、どんなに願っているからと、どんなに願っていることかと。もちろんここで言っているこの今火というのはね、今私たちが見たような人間が燃やしている火とは全く違う性質の火ですよね。先ほどの牧師が言っていたように、それは人を滅ぼす火ではなくて人を生かすための火なんです。そういう火をイエス様はこの地上に投じるために来たんだとおっしゃったんですよね。じゃあ一体イエス様が投ずる火とは何なんだろうか。旧約聖書はこの火についてこう言ってます。イザヤ書の66章15-16節、見よ、主は火と共に来られる。主の戦車はつむじ風のように来る。怒りと共に憤りを、叱咤と共に火と炎を送られる。主は必ず火を持って裁きに臨まれ、剣を持ってすべて憎なる者を裁かれる。主に差し貫かれる者は多い。ここにはっきり記されているように、ここで言う火というのは神の裁きの火なんですね。神の裁きを表す、私たちの罪を明らかにし、その罪を焼き殺す火、それがこのイエス様がおっしゃっている火であり、このイザヤ書が言っている火なんですね。イエス様は私たちの罪を明らかにして、それを焼き滅ぼすために来られたと自らおっしゃっているわけですよね。じゃあ主は、そのイエス様はその罪をどのようにして明らかにされたんでしょうかね。旧約聖書のホセア書第4章というところを今度は読みます。4章の1節から3節、主の言葉を聞け、イスラエルの人々よ、主はこの国の住民を告発される。この国には誠実さも慈しみも神を知ることもないからだ。呪い、欺き、人殺し、盗み、姦淫がはびこり、流血に流血が続いている。それゆえこの地は乾き、そこに住む者は皆衰え果て、野の獣も空の鳥も海の魚までも一掃される。ホセアはここで開口一番、主の言葉を聞けって言ってますよね。そしてそれに続けて、主はこの国の住民を告発されるって言ってますね。 わかりますね皆さん。私たちはどのようにして自分の罪、自分の過ちを知るんだろうか。それは単なる私たちの誠実さとかね、あるいは良心とかね、そういうものによって知るってことじゃないんですね。聖書がはっきり言ってることは、主はこの国の住民を告発されるってホセアが言ってますよね。私たちが自分の罪や過ちを本当の意味で知り、悔い改めへと導かれるのは主の告発によることだ。それはどっから聞こえてくるかって言ったら、主の言葉を聞くことによって起こってくるんだって。主の言葉を聞いたとき、私たちは罪を悟って主の御前にへり下り、悔い改めへと導かれていくってことですよね。皆さんもよく知っていると思いますが、あのペンテコステの使徒言語報録2章の、ね、出来事、ペンテコステの日、激しいほどに聖霊が降り、注いでですね、弟子たちが異言で物が、祈りを始めたときに、多くの人が物珍しくてですね、集まってきましたよね。1万人ほどの人が集まっていたんじゃないかと思います。そのときペテロが立ってですね、メッセージを語った、説教したんですよね。長いメッセージでしたね。そのメッセージを聞いているうちに、多くの人々の心に何かの変化が起こった。どういう変化かというと、その人々がの心の中に罪が示されてですね、人々は説教が終わると、兄弟たち、私たちは一体どうしたらいいんでしょうかって尋ねたわけですよね。その時ペトロは立ち上がって、キリストを信じなさい、そして悔い改めて洗礼を受けなさいって語ったわけです。つまりペテロの説教、神の言葉を聞いて、人々は罪が示され、そして悔い改めと導かれて、キリストを信じて、その日一日のうちに1回限りの説教でですね、3000人の人々が洗礼を受けてクリスチャンになったっていう話ですよね。それが主の御言葉の働きなんです。私たちはそういう意味で御言葉を知って、初めて神の清い御言葉に対する正しい恐れを持つことができるのではないかと思いますよね。もっと言えば、そういう恐れを持たないならば、私たちは熱心に御言葉を学ぼうとそもそもしないし、たとえ読んでいたにしても、そういう恐れを持たないならば、いつも自分の気に入った御言葉だけを探し求めてですね、罪を示す教えとか裁きの御言葉にきちんと向き合うということがなかなかできない。いや、それを避けてしまうんですね。つまり自己満足の信仰に陥ってしまうということがあるんじゃないかと思いますよね。私たちがクリスチャンが自己満足に陥ると、皆さんどうなると思いますか。自分の罪を御言葉を通して悟ることができ、悔い改めることができなくなってしまったらどうなるだろうか。このイエス様が地上に来られた時、イエス様は御言葉を語りました。その御言葉を聞いて多くのユダヤ人たちはどうしたか。まさにイエス様のもたらしたその裁きの日が彼らは気に入らなかったわけです。だからそれを拒否したわけです。そしてイエス・キリストを最終的に十字架にまでかけて殺してしまった、抹殺してしまった。でもそれは私たちのうちにも起こりうることだということを私たちは覚えていなくてはなりませんね。御言葉を通し罪を示され、御前にひれ伏し、へり下り、罪を悔い改めるということが、御言葉が本当の意味で受け止められるときに私たちの内側で起こってくることだということですよね。このようにイエス様が投じる日とは裁きの日です。御言葉によって人の罪を示すための日というものですよね。もちろん御言葉には裁くばっかりじゃないですよね。私たちを慰めたり、癒したり、励ましたり、それは皆さんいっぱい経験してると思うんです。そういうあの働きもありますよね、間違いなくね。でも御言葉はいつでもどこでも慰めるだけか励ますだけかというと、そうじゃない。それが全てじゃないんです。御言葉は同時に私の罪を示すんです。なぜ示すんですか。罪があるからですけど、罪のままだったら私たちは変えられないからですよね。滅んでしまうからですよね。その罪を御言葉は示すんです。そして悔い改めへと導くんです。罪を示し、悔い改め、罪からが許され、清められて、作り変えられていく、そういうことを神様は私たちに願っていらっしゃるということですね。そういう意味でイエス様は、私は火を投ずるため、この地上に火を投ずるために来た。それは御言葉によって罪を示し、人々を悔い改めと救いに導くためなんだということをイエス様はここにおっしゃったということですね。この49節のイエス様の日ということの言葉をね、今確認させていただいたんですが、この49節のイエス様の言葉を読むときに、実は次の50節はですね、 まあ、予想外と言ってもいいんじゃないかと思うんですが、そういう言葉になるんじゃないかと思うんですね。イエス様は49節で火を投ずるために来たと言われて、そしてその火がすでに燃えていたらとどんなに願っていることかと言われたわけですよね。その後私たちはイエス様の言葉がそのままこう続くんじゃないかと予想してもおかしくないと思うんですね。どう続くかというと、その火の下でもっとあなた方は苦しむがよいと、その火によって苦しむがよい、その火に裁かれて打たれてもっと痛みを覚えるがよい、あなた方には苦しみが足りない、あなた方には痛みが足りない、あなた方には悲しみが足りない。なんかその流れでいくとイエス様が50節でそう言ってもおかしくないところなんですが、例えばルカによる福音書、同じ福音書の3章16節でですね、これイエス様が登場した時に、イエス様がこれから登場するということを予告した洗礼者のヨハネがですね、こんなことを言ってました。3の16です。そこでヨハネはみんなに向かって言った。私はあなたたちに水で洗礼を授けるが、私よりも優れた方が来られる。私はその方の履物の紐を、ね、解く値打ちもない。その方は聖霊と火であなたたちに洗礼を授けるの。聖霊と火によって私たちを清めるバプテスマを、洗礼をお授けになるってヨハネ言ったわけですが、しかしこの50節ではイエス様はこう言ってるんですよね。50節、しかし私には受けねばならない洗礼バプテスマがある。それが終わるまで私はどんなに苦しむことだ。これこの私ってところがあなた方って入れ替えれば分かりやすいっていうか、ピンとくるじゃない、ピンとくるっていうか間違った考えですけどね。あなた方には受けねばならないバプテスマがあると、それが終わるまであなた方はどんなに苦しむことだろうってね、そういう話ならなんか分かるんですが、そうじゃないんですよね。イエス様はそう言われなかった。そうじゃなくて、この火を地上にイエス様が投げ込んだ時に、その裁きの火によって焼かれるのはあなた方ではなくて私が自身なんだって言うんです。私には受けねばならない洗礼バプテスマがある。それはそういう趣旨なんですね。私がその裁きの火をあなた方に代わって受けるんだってことですよね。そしてそれが終わったらってありますが、このそれが終わるまでっていうのは、それを成し遂げてしまうまでっていう意味ですね。それが成し遂げられたならば、もはや誰も裁きの火で裁かれて苦しむ必要はなくなるんだ。それが完全に成し遂げられるからそうなるんだってことですね。つまりイエス様は私たちに裁きの厳しさを教えられるとともに、実はその裁きの厳しさがご自分の苦しみの中にもすべて集約されて、自分にその裁きが下る十字架ですよね。そうやって裁きが全うされることをここで語られた。それを知るとき、私たちはこのイエス様のお姿に、それこそほんのわずかと言っていいでしょうね、裁かれるべき自分の姿を垣間見るだけで済むんですよね。火がどんなに恐ろしいかということを私たちは垣間見るだけです。イエス様を見上げる中にね、もう私たちがその火を浴びる必要はない。イエス様が全てを身代わりになって全うしてくださった。私たちはただこの主に信頼し、全てを委ねて聞き従っていくだけですね。そのためには私たちはこれまで自分が寄り営んできたものから離れなくてはなりません。それがどんなに自分の愛する例えば父親であったり母親であったりね、自分の愛する夫であったりしようが、キリストと一つとなるものをなることを妨げるものがあるとすれば、私たちは一旦そこから切り離されなくてはならない。そういう厳しさを私たちは知らなくてはなりませんね。主のものになりきって生きるために、主の火の中に立って生きるために、それが必要だ。イエス様は火を投じられます。しかしこの火は不思議なことですが、ちょうどモーセ、皆さん出エジプトの出来事を覚えてるでしょうかね。モーセが燃える芝を見た時にね、燃えているんだけど燃え尽きないって、 ね、その芝を見ましたが、ちょうどその日と同じようにイエス様がもたらされる日は、私たちがそれに触れても私たちは焼き殺されることがない、いやむしろそこに私たちが生かされていく日となるということです。それはキリストが身代わりに焼き殺されてくださったから、キリストが身代わりにバプテスマを受けてくださった。こんなふうにイエス様がもたらしてくださった日は裁きの日であるということなんですが、しかしもう一つ最後に、この日は昔から言われていますが、神の霊、つまり聖霊であると解釈されることもありました。あれどっちなんだろうって思うかもしれませんね。この日を裁きって理解することも、実は聖霊と理解することも、これ実は矛盾したり対立したりすることじゃないんですね。というのは、聖霊が私たちの罪を示し、聖霊が私たちを救いに導くわけです。そういう意味ではこれは裁きの日であるということ、裁きの日、裁きだって意味と聖霊だというのは決して矛盾してないんですね。聖霊のなされる技です。神が私たちの罪を示し裁き、そして神が私たちを許し救ってくださるわけです。そういう意味ではこれは裁きの日だと理解することも、聖霊であると理解することも全く一緒だ、一つのことだと考えていいんだろうと思うんですね。そのためにこそ神ご自身であるイエス・キリストが、その神ご自身の裁きのもとに十字架につけられて、そしてよみがえられた。このことを知るときに、私たちはイエス様によって火が投じられたっていうことを心から喜び迎えることができるんじゃないかと思いますね。確かにその時にイエス様がここで言われているように、分裂が生じるということが起こることもあり得るということです。しかしそれは神との真の平和と救いをもたらすために起こる分裂ということができるんだろうと思いますね。イエス様の願いは神との平和、神との和解、永遠の命です。その平和をもたらすためにイエス様はこの地上に来られて十字架の苦しみを受けてくださった。そのようにして確かな救いの道を開いてくださった。その確かな救いをいただいた私たちは、同じように家族や友人や多くの人々もまたその救いの中に、平和の中に入るように、その中に生きることができるように信じて祈って待ち望んでいくことが必要なんだろうと思いますね。家族の救いのために皆さん祈ってらっしゃるでしょうか。他の人のため、全く知らない人のために祈るというのは案外簡単です。あんまり知らないから。でも家族となると、いいも悪いもみんなお互いに知ってるんでね、いろんな関係が、のことがありますから、難しい関係なんかにあると本当に祈りにくいというかね、祈り続けていくとか大変ということがあるんじゃないかと思いますよね。どれくらいのクリスチャンが本気で家族の救いのために毎日祈ってるだろうか。祈ったことがないという人はほとんどいないと思います。でも本当に必死に祈り続けているかとなると、私たちはどこかで反省しなくてはならないことがあるように思いますね。でも今日最後に覚えたいのは、イエス様もまたご自分のこの地上での家族を持っていらっしゃいました。その家族が救われるために祈られたお方であり、待ち望んだお方であり、また家族から拒否されるっていうその悲しみも経験されたお方だったってことですね。イエス様が伝道活動を始めて間もない頃、多くの人々からいろいろ言われたんです。いろんな悪い噂も流れたんです。そういう噂を聞いて家族は心配して、イエス様を迎えにやってきたっていうところがありますよね。家にまあ連れて帰ろうとしたんだと思うんですよね。そんなことはやめて早く家に帰ってこいと。つまり家族はその時イエス様が本当のメシアだってことを信じてなかったわけです。これはイエス様にとっては悲しい出来事だったに違いない。そういう痛みを味わいながら、感じながら、イエス様も宣教活動に携わっていたってことですよね。しかし聖書を読めば分かりますが、イエス様のお母さんであるマリアも、そしてイエス様の兄弟であるヤコブという人も、やがて教会の交わりの中に登場してきます。つまり家族は救われていったんですよね。イエス様ご自身もその家族の救いのために祈り、そして痛みを覚えながら待ち望んだお方であって、そして家族の救いを心から喜んだに違いない。私たちもその家族のために祈っていきたいと思いますし、家族ばっかりじゃないですね、友人や、ね、周りの人々、見知らぬ人々のためにも祈り続けていくものでありたい。それはイエス様がこの地上に来て、そしてその裁きの日を私たちの身代わりに受けてくださる、そのことによって開かれた素晴らしい救いであるということを心 心に覚えて信じて祈りたいと思います。一言祈ります。